ちょっと、私の番として語るわけなんですけれども、なんか、早くあるよという間に、来ちゃったなっていう感じがするんですけれどもね、3人交代のローテーションになったというのもそうですし、で、ずっとロプタルクが終末を語ってるわけですけれども、終末そのものを語りたいんじゃなくて、啓示録、イエス・キリストの啓示録を語りたいというのはよくわかるんですけど、重々わかるんですけれども、ついつい私たちの関心は、終末の方に行っちゃいますよね。俺で、どういうわけかですね、レムナント、残されたものという意味ですけれども、それへの思いというか、もう一度考えさせられてきてるんですね。というのは、直接的には、旧約時代における礼拝の民、信仰の民、イスラエルが、滅亡してね、離散する、最後南のユダ王国、二部族がバビロン捕囚となって散らされていく、その残された者たちに、主が信仰を委ねられて、信仰が継続していく、命が保たれていくっていう、そのところを、表しているわけですけれども、主の創造あるいは破壊といったね、天地創造から今日までのその時系列の中、被造物の中を見たとき、私たちも本当は、マクロ的に見た場合ですよ、レムナントなんだなというふうに、この終末語られてる中でつくづくそう思わされてる次第なんです。アブラハムの契約がイスラエルの部族にもたらされて引き継がれていって、栄華を極めますよね。獅子の時代から王政に入っていきます。十二部族が一つとなって歩む中で、ソロモン王、二代目のソロモン王で最高潮に達して、その後の王国が二つに分裂しますよね。北の十の部族の王国と、南の今言った二部族で分裂して、衰退の道を辿っていく。で、その通常の日常の信仰生活においては、その神とその礼拝の民との関係においてね、祝福、その後罪が入ってきて、その罪に対して預言者を通してね、警告が発せられ、それがうまくいかないと、裁き、罰せられるところまで至って、ようやく悔い改めに至って、また祝福の回復がなされていくというパターンが、サイクルがなされていく、その歩み、だったわけです。その中で、そのサイクルが、の中で、悔い改めがうまくいかないで、つまり、罪の処理がうまく処理されないで、罪がますます増し加わっていく、満ち満ちて、その中で、 滅亡に至ったわけですよね。ある意味で必然かもわかりません。東の部族、北の方が先にアッシリアにやられちゃいますよね。北の方はレビ人でありアロンの家系に属する祭司を排除して自分の好きな意に沿うものをその血筋に関係なくね選び出して祭司職を取らせても主の前には罪は処理されていかないわけですよね。蓄積していく、その中でもう真っ先に滅亡する。南に至っても悔い改めがなされない。祭司はいましたけれども悔い改めがうまくいかない。罪が助長していく。その中で残されたもの、バビロンとしてに捕囚として連れ去られていた人々に信仰を託して ある意味でその信仰が受け継がれる十字架を通って今日の私たちがあるわけですよね。信仰が途切れていないんですよね。細い線ながらも続いてきて今の私たちがあるわけですよ。主の不思議な介在ですよね。それでですね、そういったその過去の先輩たちのその歴史上の信仰を私たちは今見る必要ないんですよね、ある意味直接。というのはその今私たちはすでに恵みによって救われているわけです。で、羨んでそのパターンを回復する必要ないんですね。ただその悔い改めの質が多分違ってきてるんだと思います。恵みにの外に出ちゃうことってあるんですよね、私たちは。恵みを恵みとして受け止められていない。私、私、私、エゴがあって、それが主張するとき、私の名が満ち満ちて、で、その恵みが排除されているという危険性があるから、絶えずその戻るっていう、主に方向転換するっていう、その悔い改めっていうのはずっと付きまとっているわけですよね。その悔い改めの本質は旧約も新約も変わりないわけですけれども。だから形の回復じゃないんですよね。サイクルを昔取ったね、キネ塚でも何でもないけども、そのサイクルにまた乗っかるんじゃなくて、恵みにまた立ち返るという、悔い改めの内容が違っているっていうだけで、本質そのものは変わってないわけですよね。で、私たちは恵みを後で、実際に聖書を開いて楽しみたいんですけれどもね。で、今ずっとドクター・ルークがずっと語り始めていますし、でこれからのそのメッセージがどういうふうに展開していくか分かりませんけれども、僕が僕で持っているその主の再臨、そこに希望があるわけですけれども、それをちょっと語りたいと思います。ですから結果的にはドクター・ルークの言ってることと僕の言ってることは違うかも分かりません。でも一人の兄弟として持っているその再臨に関するイメージ、主とお会いするその場面について 知ってください。あの善悪路線で判断しないでください。で基本的にはね、あのディスペンセーション、あのドクトル・ルークとあのその流れ、再臨の流れに関する考えは基本的に同じであって、あのレフトビハインドとかそういうことではありませんので、その辺は安心して聞いてください。でね、もうあのいつもメッセージに立たされた時、無意識的意識的にではあのかどうか分かりませんけども、黙示録だけは語りたくない、触れたくないっていう思いがあるんですけれども、その終末っていうことに触れ出したときね、あの私たちの旗印、キリスト者の旗印は信仰、希望、愛ですよね。まあその中で最も重要なのは愛だとは言ってますけれども、その愛に結び合わされたね、希望の部分がね、ますます膨らんでるんですよ、その終末を語り出したとき。でそういうわけで、その再臨の場面を、再臨ではない、厳密に言うとそうではないのかもしれませんけれどもね、一応開きたいと思います。よく開かれている、よく語られているところとして、テサロニケ、第一テサロニケの4章17節、ごめんなさい、間違って4章7節と表示してしまいましたけども、17節です。これ、一応これ16節からお読みしますね。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまずはじめによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますと。よく再臨というとこのところ開かれるんですけどもね、残念なところことに、うまく訳しきれていないんですよ。ちょっとニュアンスにおいてだいぶ誤解も与えるし、こうなんていうのかな、ちょっとしたたらず、日本語の特徴って文末決定性にありますよね。で17節のところでね、真ん中らへん、空中で主と会うのですと、こういうふうにここで一つの文脈が終わっています。ここだけのイメージとして皆さんどうなります？空中に上げられてね、主と会うのです。でそれからどうするのというその後が書かれていますよね。なんかここだけのイメージだと、空中でふわふわ浮いてる状態で主とお会いする、そこで終わっちゃってますよね、この17節。だけど静止してお会いするのですっていう、そういう直接的な言葉ではないんですよ。行って戻ってくる、お迎えしに行ってくるのです、お迎えするのですじゃなくて、お迎えしに行ってくるのです、行ってくるという一つの単語がここで記載されているんです。その動詞ね、 アブというのも、まあ、ある意味動詞なんだけども、ただ、お会いするじゃなくて、これが、その、アパンテーセン。という言葉、アパンテーシス。文法的なことは割愛します。神学の勉強じゃありませんから、一応この単語が使われているということ。迎えに行ってくるのです。だから、あげられるでしょ？もちろんそれは主と挨拶しますよ。会いますよ。だけど、共に戻ってくるんです。主語の方は主の方じゃなくて、その信徒たちの方ですから、地上にいる人たちが挙げられて、それは先に眠った人たちが先によみがえって、で、次に生き残っている私たちが一緒に共に挙げられて、主とお会いして、地上に戻ってくるという動きがこの17節で表現されているんです。ただただ空中でふわふわしてお会いして終わりというこれだと本当に舌足らずでしょ。違うんです。ここまで戻ってくる。で、ちなみにこの関連した言葉、これね、新約聖書では3回しか出てきません。で、参考がてら、あと2箇所これ開いてみましょう。今日の、あとの2つの2箇所、箇所では、直接今日のメッセージでは、1つは関係ないけども、1つは関係あります。で、これで今度は、使徒の28章のところを開いてください。今日のメッセージでは直接関係ないんだけれども、その単語のニュアンスを理解していただくためにあえて開きたいと思います。使徒の働きの28章のね、28章の18節、これはね、どこまで読もうかな、ちょっと違いますけど、ちょっとごめんなさい、私間違ってちょっと成功引いちゃったみたいですけれども、一応読みますね。これ14節から読みましょうかね。ここで私たちは、14節から読みますね。ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在して、こうして私たちはローマに、到着した。それでですね、ごめんなさい。これごめんなさい、うまくないな。いわゆる、パウロがね、伝道をするにあたってユダヤ人から訴えられますよね。で、やむなくパウロはカイザルに上訴するわけですよ。それでその上訴のためにパウロがローマに向かうわけですけれども、その船が難破する中で、やっとこう船の切れ端につかんで、やっと陸地にたどり着いたという記事がありますよね。で、陸路ローマに向かっていくわけです。 で、ローマにいる兄弟たちは、今度、パウロを迎えに行くわけですよ。で、そのアピア街道、宿場町上で、パウロと会って、それで、パウロを引き連れて戻っていく。その、迎えに行ってくるという同じ言葉が使われているわけです。動きとしては同じわけ。ただ、先ほどのテサロニケの方は、こう、なんかこう、縦関係の動きですけど、これは平面的にね、意味でアパンテイシスが使われているわけですけれども、それと、今度、直接関係ありますけれども、マタイによる福音書の25章、ちょっと開いてみましょうか。25章のね、この有名な10人の花嫁の例え話のところで、今度またこのアパンテイシスが出てくるんです。一節からこれ読みます。そこで天の御国は、例えで言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の、娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が、来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが夜中になって、空花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが、愚かな娘たちは賢い者たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうですと。しかし、賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方が、に分けてあげるには到底足りません。それよりも先に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意で、のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。はい、ここでも賢い娘たちが花婿が来て門口まで出迎えに行く。そして共に婚礼の場所に戻ってくるという意味でアパンテイセが使われているんです。だから途中で会って迎えに行ってどっか別なところに行くんじゃないんです。その同じ場所、出発したところから戻ってくるという意味、門口に出迎えに行ってくるという、そういう動きです。だけどこの例え話のところでは、そのおるべきところに愚かな5人の娘たちはいないで出払っちゃったと。おるべきポジションにいた、しっかり主を待っていた、声がかかったので迎えに行った、行って戻ってきたという、で、だからここでは お会いしてまたそのまま天の御国に上げられちゃうんじゃないんですね。エルサレムはその御座を離れて天から降りてくるという書いてるところありますよね。それと動きとしては合致しないでしょうか。これあえてちょっと黙示録開きましょう。21章の、これ2節のところなんですけども、1節から、5節まで千年王国神殿神事について書かれている章ですけれども、この中で、1節から5節までお読みしますね。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は、過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。ここ大事ですよ。で、その時、私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、と続くわけです。ですから、ここではね、二節のところで、新しいエルサレム、ドクター・ルークのメッセージではそのエクレシアだった、はっきり言ってくれましたね。ドクター・ルーク皮肉って、どっか都市だ、東京都が降りてくるようなね、っていうところもある、福音派の中であるっていう。でも正直ね、私もね、救われて間もない当初っていうか、20歳前後の時はね、マジでそう思ってたことあるんですよ。でもここでレフトビハインドの人も大変驚きな子にエクレシアだと言ってると、私もその通りというふうに今素直に取れています。で、これで今度私が言うんですよ。誰のせいにでもない、私の責任で言いますから。新しいエルサレムね、これ厳密に捉えたら、エクレシアには違いないんだけれども、身体ということ、キリストの身体を表しますよね。エクレシア、厳密に言えばある意味でその御座を立ってくるというのは、ある意味頭の部分というふうにちょっと厳密に突っ込んで、個人的にはそう思っています。当然キリストですよね。頭はキリストご自身も、はその身体そのものの一員ですから。で、その頭の部分が離れていく、御座を立ってくる。で、私たちの方が主体ですよね。で、挙げられてお会いする、本当の意味で合体じゃないですか。だから厳密に言えば、私たちの方はこの建物で言えば土台からね、その首のあたりまでが私たちエクレシアじゃないですか。被造物としての部分においては。で、そのちょうどね、土台について考えてみましょう。 よく、まあ、ローマカトリックが引き合いに出すところで、ドクター・ルークも引き合い、指摘したことあるんですけれども、ここで、マタイですね、16章の18節開きましょうか。マタイ16章の18節、では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの、岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てませんと。ここでローマカトリックはこのペテロに特別の権威を与えているんだというその主張ですけれども、やはり原文を見るとこの岩の上に私の教会を建てますの、この岩がね、やっぱり教会にかかっているんですよ、文法的に。そしてドクター・ルークも指摘しているように、女性の定冠詞でこの岩を表現してるんですよ。当然エクレシアの土台の部分なわけですよ。で、ドクター・ルークはその岩とは告白と言いませんでした？記憶にある？告白。そして私たちエクレシアの土台がまた告白なんですよね。ペテロは信仰告白したじゃないですか、ピリポカイザリアのところで。人々は私のことを何と言うかというのにして、あれです、これこれです、エリアです、昔の預言者が蘇ったのですとかね、いろいろに言ってるけど、ではあなた方は私のことを何と言いますかと言ったとき、ペテロはあなたは生ける神の子キリストですという告白している。それは彼個人の告白、個人的な告白じゃなくて、私たち全員エクレシアが持っている共通の告白じゃありませんか。それが岩であり土台としての告白ですよ。首からちょうどこれが、土台からここまでの上が上げられて、頭と一つとなって地上に戻ってくる新しいエルサレムがそこに据えられる、地上に据えられるというのが私の持っているイメージです。で、そこまでに、そこまでにしてっていうのは、その希望としての私自身が持っているイメージはそこまでにしておいて、で、それで、レムナント、先ほど言ったレムナントね、広い意味でのレムナントを考えたとき、ああ、自分自身も、レムナントの一員なんだな。主が天地創造から今日に至るまでの中で、こう、細いけども命がつながれてきて、 今自分自身が存在している、なんかそう考えられると不思議ですよね。創造と破壊がなされている中で、そのレムナントとして残されている。主は言っておきますけど、大概創造者だということはみんな主張するんですけれども、破壊者だとはあまり主張する人いないんですよね。創造者であり破壊者でもあるんですよ。その中で私たちを十字架を通して、その先ほど祈りにあった血と水を通して生み出してくださったんですよ。復活の息が弟子たちに吹きかけられて、エクレシアの英字が生み出されたわけですよ。霊から生まれるものは霊である、そこの場面ですよ。そして主、私たちがイエスを告白しているわけですよね。信仰告白をしているわけですよね。私たちの持っている土台が明らかになった場面なんですよ。で、先ほどそのサイクルに戻るんじゃなくて、ただ悔い改めて言うとき、主に方向転換するだけ。悔い改めて言うとものすごく日本語としては難しいんですけども、単純明快に方向転換する、それだけが悔い、主に方向転換する、それだけが悔い改めです。で、せっかく前回開いたね、天地創造の中で2日目の御業について僕触れましたよね。もう一度それ触れたいと思います。だけど同じことは、前回とはと同じことは語りません。創世記一章開いてくれますか。6節から8節まで、これ6日間かけての創造の御業の中で第2日目の御業、ついで神は大空よ、水の間にあれ、水と水との間に区別があるようにと仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水とを区別された。するとそのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり、朝があった。第二日と。ここだけ、よしとは言ってないでしょ。他の1、3、4、5、6と、一つ一つの御業について、よしと言われているのに、ここだけ、よしとは言っていない。何かがハプニング、何かハプニングがあったんでしょうということはお話ししましたけれども。でも決して誤解しないでください。失敗作ではないんですよ。全部作り終わった後、単に良しとされたじゃなくて、非常に良かったと満足されてるわけでしょ。ただ2日目に関しては良しとは言っていない。で、これ文字を読み上げただけですけども、皆さんピンときますか、どういう状況なのか。こういう状況なんですよ。簡単に言えば地球ね。で、天にもこう水が張られてるわけですよ。で、地とその水が、この下の水と上の水をこう振り分けて、その間をその天と名付けた。これが第2日目の創造の御業なわけですよ。それが面白いですよね。これ6日間かけた創造の御業の中で、この2日目の御業だけどういうわけか破壊されてるでしょ。ノアの大洪水の時、 どういうわけか、よしと言わなかった二日目の御業に関して、ノアの大洪水を通して、これが壊される、破壊されるわけですよね。一応読みましょう、そこも。今度、同じ創世記の7章、7節から。ノアは自分の息子たちや、自分の妻、それに息子たちの妻と一緒に大洪水の大水を避けるために箱舟に入った。清い動物、清くない動物、鳥、地を這うすべてのものの中から神がノアに命じられた通り、オスとメス2匹ずつが、箱舟の中のノアのところに入ってきた。それから7日経って大洪水の大水が地の上に起こった。ノアの生涯の、600年目の第2の月の17日、その日に、巨大な大いなる水の、源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれたと。天変地異が起こってるわけですよね。6日間の中の1日、想像の時は1日言葉でしは想像 していますよね。それを破壊の時は40日かけてるんですよ。40日40夜降り注いだわけですよね。面白いですよね。その中においてノアの箱舟は私たちのバプテスマだ、雛形だと後にペテロが釈義を新約でしています。それをもうまた読んでみます。本当は私たちの方は方はそれが大事なんだけどもね、一応その動きとして今までのことを語りましたけれども、第一ペテロの3章20節のところで釈義しています。第一ペテロ3章の20節21節で釈にしていますので読みますね。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して、待っておられた時、従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものですと。ここが私たちにとって重要なわけですよね。もっとワイドにマクロ的に見た場合、先ほどの旧約の民とは違う別な意味での私たちはレムナントというふうに思えてきませんか。だって肉の命ね、霊の命じゃなくて肉の命、ビオスねであっても、この命っていうのはノアの箱舟を通して今日私たちあるわけですよね。で、もっと厳密に言えば私たちはセムから命を受け継いだものと言われています。だけれども私たちは霊から生まれたものとしてイエスを告白し、エクレシアの土台が形成され、そしてこの本当の、ある意味で本当のバプテスマ、洗礼に至ってるわけでしょ、皆さん。 神は本当に意のままに創造し、意のままに破壊する、その中で主は私たち一人一人を深く関わってくださってるんですね。実に不思議です。でね、主を楽しむとき、私たちは時空に本当は左右されないんです。本当は。まあ、一応魂の部分ね、女の部分はもうあちこち文句言う、たらたら足に文句言ったり、不信仰な面っていうのはかなりあるんですけどもね。この2日目の創造の時ね、当然光が入ってきますよね。上の水にぶつかって、まっすぐ入ってこないですよね。屈折して、こう光が入ってきますよね。均一にこう光が入ってきて、こう全体に温暖だったんじゃないかなというふうに言われています。それがノアの大洪水で天変地異が起こったわけですよ。ですからノアとその他の7人全体で8人。産めよ増えよの祝福の言葉が世界人口8人にまた減っちゃったその時ですけれども、その大洪水が起こる前と起こった後のその両方の創造の環境というのは8人経験してるわけですよね。あるいはその一緒に入った動物たちね、今の動物たちの先祖ですけれども、両方体験してるわけですよね。不思議じゃないですか、皆さん、命って。それは特にエクレシアの中では造営、霊の命を強調し、そこを主が贖ってくださったわけですけれども、単にその部位が持っている命じゃなくてね、一つとしての命、日本語での命、あるいは英語でのライフ、単なる区別しない命を考えたとき、ものすごく神秘性を感じません？皆さん。僕不思議に思うのはね、ノアの箱舟に入った被造物たちはもちろん命をつないできてるわけですけれども、海の生物ね、ものすごい天変地異だったでしょ、環境の激変だったでしょ、多分理科系の頭をしている中尾さんだったらすぐどうってことはない、理解できることだと思うんだけれども、不思議に思うのはね、その状況の中でね、私は淡水魚ですとかさ、私は海水魚ですとかね、そんな自己主張してられる状況じゃないでしょ。陸地はもうなくなって、淡水も海水もへたくるもない状況になったわけでしょ。よく命がつながれてきたと思いません？で、河川ね、淡水地域、川の部分と海水、海の部分をね、行き来する魚ありますよね。鮭とか、産卵のためにこうずっと回遊して成長して、母なる川に登っていって、卵を産みつけて、またある程度、大きくなってまたこう海に下っていく、そういう中でね、なんか素朴な疑問なんだけれども、淡水から川に移るとき、海から川に移るとき、 よくあのその生態がね、よくあの水ぶくれしたりさ、逆に脱水症状を起こさないもんかなと思ってね。そう思いません？海に下っていてもう脱水症状に起こしたりとかね、逆に川に入っていたらもうブカブカ水ぶくれを起こしてるとかね、あれが主の技なんですよね。創造者の技なんですよね。不思議ですよね。単なる命を考えた時も本当に創造者の見業ってすごいです。で、環境に関係なく私たちは主を楽しめると今言いましたので、早速こういう環境の中で、今の私たちの環境の中で、その主を賛美する詩編、歌を読んでみたいと思います。詩編の8編開きましょう。します。指揮者のためにギデとの調べに合わせてダビデの賛歌。私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を天に置かれました。あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と、復讐する者とを鎮めるためでした。で、ここからね、3節から、あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。すべて、羊も牛も、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者も、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。と、ダビデが歌っています。イエス・キリストについて予言している詩編を、メシア予言、詩編とよく言われているわけですけれども、これも、この8分もその一つですよね。人となって来られた方が、ここに出てますよね。あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。まさしくそれは巫女のことを言ってるじゃないですか。で、今まで今僕が語ってきた中で、このなぜ詩編、この8編を選んだかという、そのところにおいて、もう一度3節、4節、そして5節をもう一度お読みしたいと思います。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました、とあります。もしですね、ノアの の大洪水の前の状態では、詩編八編は絶対この環境下では歌えないんですよ。逆に大洪水が劣った後だからこそこの八編が歌えるんですよ。直接光が入ってこないですよ。苦節して禁室に入ってきて、もちろん環境的にはベストな、非常に良かったと言ってる反面ね、直接星、あるいは月の光、味わえないでしょ。直接形を見れないでしょ。こうぼやけてさ、星の輝きとかね、月の淡い光とか、それをこうあるがままにこの環境下では味わえないんじゃないですか。とんでもない天変地異が起こりましたけれども、だからこそ逆にこの八編を歌えるわけですよ。だからある意味、どんな環境、どんな状況下においても主を賛美することの材料というのは何かしら与えられているはずです。そしてもし自分自身の知性、魂部分で思いつかなかったとき、今度どこに目をやったらいいでしょうと霊のところの内なる方に聞けるわけでしょ。今の私たちは、この方ご自身はロゴスですから、霊魔となって逆に私たちに語りかけ教えてくれるでしょう。主を賛美したいというときね、主は絶対嫌だとかね、もったいぶってね、考えてごらんとかね、そんな意地悪される方じゃないと思いますけれどもね。こう見たとき、私たちはやっぱりレムナントなんですよ。残されていた。じゃあ主の目的ってどこにあるのかというと、そのマクロ的に見た場合ね、ただ単にさっき言ったように、ただ単に延々とサイクルを繰り返すことじゃない。最後には旧約の民は滅亡に至っている。で、そのマクロ的に見た時もやっぱり破壊が行われてきている。今とんでもない愛が冷えてきてますよね。自分たちで環境が壊されていっている。自分たちではどうしようもない。そんな中にあってレムナントを生み出し、その成果しようとしてるんですよ、私たちを。この歩みっていうのは成果の歩みなんですよ。キリストの花嫁としてふさわしい状況に作りたい、最高の花嫁として御父は御子に与えたいんですよ。ドクター・ルークも折に触れて、人が一人でいるのは良くない、直接的にはアダムに対するエヴァの創造、エヴァのアダムの心配ですけれども、本当は御子に対する御父の配慮、心配、そして それを今作り上げようと、成果の過程の中に私たちは置かれてるんです。もちろん主を告白した土台はできていますよ、エクレシアとして。そこではもう客観的には聖ですよ、主と交われる存在ですよ。 だけども主観的にも成果を進めたいんですよ。成果させたいんですよ。不思議ですよね。時系列をもちろん主は超越している方ですけれども、1日で創造したことが40日かけて破壊してますよね。だけど成果ということに関しては主の再臨まで永遠と成してくださっているのが御父の作業なんですよ。成果、それは主の再臨まで続きます。最高の状態で私たちに花嫁としてプレゼントしたい。だけど私たちは難行苦行、自分の努力で清まるんじゃないんですね。まあちょっとまた悪口になっちゃうけどね、前の教会で聖火にね、人の清めに順番つけてみたりね、よくわかるもんだなと不思議に思ってくださいましたけどもね、それは恵みの排除ですよね。恵みを恵みとして受け止められていないんですよね。恵みによって救われた、恵みによって成果されたという、そこがどっかに飛んでいっちゃって、その群れの中で順番つける。一方的な恵みの中で、僕が完成されることを信じています。だから愚かな花嫁というのは何かしら恵みを排除してるんですよ。何かしら恵みを排除してるんですよ。で、自分の何かが入り込むんですよ。それは賢いって言われているものであってもあり得ることですけれども、だからこそそこに悔い改めが生じるわけですけれども、恵みから外れたか外れないか単純な作業なんですよ。本当は私たちの悔い改めというのは順番つけたりね、タラント上から与えられたのにね、5タラント与えられた、あるものは10タラント、あるものは5タラント、あるものは1タラント、その中で聖書の言葉は与えてくださった方と受け取ったものとの間の生産がなされてますよね。実際の信仰生活ではね、お前いくらもらったとか、俺は少ねえとかさ、この横のやり取りね、ナンセンスですよ。そして私にすべて上から与えてくださった方との生産の日が来るでしょうけれども、その評価はその与えてくださった方に委ねるべきです。終わります。